夜和会ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク洋和会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。こんにちは、そしてこんばんは。洋和会ラジオの時間です。斉藤先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。元気だね、今日もね、
はい、
うん、いいことだね、
はいはい、今日はですね、斉藤先生、今日も素敵なゲストに来ていただいています、
うん、あ、素敵やね、
はい、お二人でですね、なんかやっぱりゲストの方がいるとこ
嬉しいな。
嬉しいですね、うん、はい、今日のゲストはですね、前回のですね、東京の洋和会で素敵な写真をたくさん撮っていただきました。
そう、
はい、で今年の春にですね、BBT 大学院を卒業されました森谷さんです。
あ、実名や、今日は、
はい、
あ、どうも、いらっしゃい、
よろしくお願いします。
どうも、この間本当ありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、いっぱいいろいろね、気がついたらいつもカメラ構えてるね、はい、なかなか素晴らしかったよ ね、
ね、で、撮っていただいた写真も素敵でですね、
そう
写真、カメラは趣味とかですか？
趣味でやってはいるんですけれども、はい、まだまだちょっと勉強中ですので、はい、本当にアマチュアでも何でもないですけど、本当
でも勉強してるとこ偉いわな。
そうですよね、
うん、普通そんな勉強中なんて言う言わんで、
でもブレてる写真もあまりなくね。
いや、それはブレてるやつ外したんちゃうそんなこと言うたからな、
削除しました。
そりゃそうやな、
そうです、うん、先生の素敵な写真がいっぱいでしたもんね、
う
ん、
じゃあ、はい、あのね、彼女のいいところに撮る時の、このなんて位置っていうのをものすごく考えてるの ね、
でね、
である時にはこうしゃがみ込んでる、はい、ある時には立ってる、ある時は寝転がってるみたいな感じでね、ちゃんとアングルを考えてるのね、はい、あの辺はすごくいいなと思ったね、
大変ですよね、いろいろそれを考えて、
そうですね、アングルと、あと、まあ、光、あの時光がかなり強かったので、かなり撮りにくかったのは事実です
ね。あ、そうですよね、
窓がですね、全体でいいお天気でしたもんね、うん、はい、では森谷さん、カメラだけではなく自己紹介の方お願いしてもいいですか？
はい、あ、私は、はい、US10 で先月4月に、
先月
ですね、
あ、そうか、この US10 の人たちね、
はい、
あ、どうもどうも、そう、あ、そうですね、卒業式でお会いしましたね、
はい、卒業いたしました、無事に。
どうもおめでとうございます
ありがとうございます、
おめでとうございます、
ありがとうございます、
ね、よかったよかった、
はい、はい、もし思い出とかあれば、斉藤先生と私とか問題解決と私という点からも、
はい、
少しお話しいただ
け、ね、ゆきちゃんが、
はい、
斉藤先生と私たち言うて何にもなかったらどないしてくれんの、あ、すいません、それ何にもないんです、
ありました、ありました、
よかった
ないわけない、
あ、よかった、ほんま、はい、嬉しいな、
あの、じゃあ話させていただきます、
はい、
私はですね、BBT 大学院に入学する前にですね、実は斉藤先生のプログラムを知る機会が実はありました。私、同じ職場にですね、先輩がおりまして、はい、で、まあ、その先輩が実はすごい斉藤先生の大ファン で、はい、で、プログラム、まあ、こういうことやっているようですとか、はい、実はその時にミーシーって言葉も初めて知ったとかなんですけれども、いろいろ実は教えてもらって、はい、それで興味を持ったっていうのが実は一番最初なんですね。それで BBT 大学院入る実は本当もっともっと前で、それ大学院の存在を知る前に実は知ったというのがありまして、で、本当にやっぱりその考え方とかをしっかり考えなくちゃいけないんだなっていうのをやっぱ気づく。
それは嬉しいな。いや、僕さっきな、彼女ちゃんとミーシーって言ってるね、
はい、
今までね、なんかね、メッシーとかねあのね、メッシーとかわけのわからんこと言う人いるんだよ俺で、俺ほんまに大学に卒業しようかなって思ったりもするねんけど、新たな発音もいいしね。あ、そうですか、先輩さんが、ね、いや、別にあんたのこと言ってないしあ、そうですか、それはそれは、
私の一番最初に読んだ BBT 大学に入る前のものの本にですね、ミッシーって書いてあった
あ、
それからもずっと頭がミッシー
なんです。あ、そうか、なるほどね、まあ、それも愛嬌やね、
ミッシーかなみたいな、
あ、そうかそうか、なるほど。
そうですね、うん、あともう一個すごい覚えてるのが、あの Do the right thing っていうのを教わりまして、その先輩からですね。でそれで、まあ、そういうふうに考えたことなかったので、なんか、まあ、その短い言葉だけれども、なんか重みがあるなっていうのは、
そうそうそう、
非常に感じます。
そういえばね、最近あのチャート使わなくなってるんですけども、あれはね、でも本当は使いたいところなんだよね。要するにみんなはね、今やっていることをうまくやるよということから、はい、正しいことをやるよ、ね、彼女が今言うたのはそういうことやね、はい、で僕今の英語で喋ると なんか発音むちゃくちゃやんけと思われると困るから言えへんかっただけやねんけど、いや大阪弁英語かなって言われるのかなんからね。でも彼女がねそのことを言うと、確かに僕企業で教えてる時もね、割とそのことにみんな、あ、そうなんだなと、ね、先輩から教えられてこういうことやるよって言われてたことをどうしてうまくやればいいのかばっかり考えたり、そうやないとというのは割とね気づきやっていうふうに言ってくれた人結構いるよね、
はい、なるほどですね、はい、ありがとうございます。ではですね、守屋さんから斉藤先生の質問をお願いします。
もうそこ行ってまうんやな、早いな、はい、いや僕な、はい、さっきな、はい、なんか僕となんとか言うたやん、はい、ドキドキしててんやん、どっかでな、
もう少し
行きます、俺道端で僕声かけたとかそんなんやったらどうしようかな、
実はここに写真があったとか、
いや僕声かけたこともせいぜい歩いてる犬に声かけたことはあんねんけどね、女性に声かけたことも男性に声かけたこともないんですよ、それでこのね職場の中でこういう習ってる先輩がいたっていうのの話が出てきて、あ、それかみたいに、で割とそれ多いんだよね。
あ、うん、
でも嬉しいことだね、
嬉しいことですね、うん、はい、
3つ目があるんですけど、
あるね、いや僕実はねそうやろ、ユッキーちゃん聞かなかったよ、僕ね大学院出て何年2つで終わるんねやと、ここな突っ込んだあかんと、ゲストやし、ゲストの時にはちゃんとねそういうこと突っ込んだあかんと思ってたんや、本人なあ偉いな、やっぱり大卒業してんねんや、うん、
さすがですよ ね教えがあってね、2つで終わるはずがないですもんね、
うん、そうです、
はい、
マジカル3、
マジカルナンバー3、
はい、3つ目はもう本当に先生の、まあ、実際授業を受けた後ですけれども、他の講義と違って本当に10分ぐらいで終わって、ほなってまたなっていう、こうすごいインタラクティブな感じと、 あとはその愛嬌のある大阪弁というかですね、それがすごいやる気が出るというかですね、なんかそのトーンがなんかちょっと自分に合ってたっていうのはすごいあります、うちのちょっと周りが大阪が多かったんで、
あ、ほんまかいな、
でそれで身近にすごい一方的にですけど、
それも嬉しいね
ですね、
うん、いや僕ね彼女を聞いてて、まあ、インタラクティブっていうのはええねんけどな、こう10分ぐらいでってこう言い張ったやん、あれ実は20分で切って言ってるんですよ、
あ、そうなんですね、
うん、だからね、はいはい、10分ぐらい、本当は20分やのに10分に感じるぐらいこの感動してるか
集中して、
あ、そんなもんやな、あ、そういうもんやな、うん、で僕は最初ね、あれ20分とかいうこと何にも気にしてなかったんやけど、はい、BBT の人たちがね、やっぱりこれね生徒って飽きますからと、飽きんのかみたいに、これで大体20分区切りでいかんとね、みんな息つかれへんよね、これで僕は、はい、20分で20分つまりはチャート10枚なんですよ、
あ、なるほど、う
ん、それでその10枚で時計気合入るやん、でも時計見ながらカメラ見ながらやん、な、それであこれちょっと遅れてるぞと思ったら急になんかえらい喋るじゃんみたいな、
ほ
いでまだあるじゃんと思うとえらい長く説明してるなこのチャートにはみたいな、そういうメリハリ聞かせてね、でも基本的には20分と言われてるの、でもあれほんまかなと思うよね、ようわからん、う
ん、20分で集中力が消えるっていうことで飽きてしまった んです
か、確かに切れる前に終わるっていう感覚はありました、
やっぱり切れる前かみたいにいや、それでもありがとうございます、
一番頭に定着をするの
かもしれないですね、そうかもしれない、
は
い、
今 の先生のこう短かったり早かったりっていう喋りを頭に入れてまた講義を聞くと違うかもしれない、
そうそう、あ、ここえらい巻いてるぞみたいなね、
面白いかもしれないですね、
はい、ありがとうございます、
はい、では ません先走ってしまいましたが、では質問をお願いします。
はい、私の質問はすごいシンプルなんですけれど、
よかった
シンプルなんですけれども、はい、実際その講義を受けている間ですとかは先生に実際添削していただいてフィードバックをもらう機会ってあると思うんですけれども、うん、ラジオの中でも何度もトレーニングをすればきれいな文章ができるよとかすごいおっしゃっていると思うんですけれども、うん、実際本を読んだりですとか日頃からこう気をつけていくと、自然とこうなっていくのかなと思うんですけれども、とは言っても何が正解なのかなとかこれが正しかったのかなって自分はやっぱ採点はできないですし、うん、やっぱ会社の環境の中でですねやっぱり他の人もそれがベストと思っているわけでも当然ないので、どういうことに気をつけて考えていくといいかっていうコツなんかとかあれば教えていただけると。
今のやつはやっぱり2つの話があるように聞こえててね、
はい、
1つはその文章をどういうふうにこううまく表現して流れるように書いていくのかっていう話と、はい、からその前にそもそもその3つやったら3つでもええねんけど結論やったら結論でもええねんけども、それを考えるためにねどうしたらいいのかって、なんかこの2つあったように聞こえちゃったんやけど、そんな、
はい、そう、はい、そうでございます、
そうでございます、そうでございます、
そうで、私もそうだと思います、
そうだと思いますか、
はい、ありがとうございます、
なるほどなるほど、それでね、最初から今2つのことがあるということで、でやっぱり合ってんのか合ってないのかっていうのがあるじゃん、はい、で実はこの合ってんのか合ってないのかっていうところもね、それこそ問題点をこう探していくっていう、言うてみたら問題解決でやらなきゃならないことを考えている場合と、そこまでそんな大きな話じゃなくてね、自分自身が相手とその会話している時に何かこう自分自身がこれこういう言い方してるのこれって本当に正しいこと言ってるのかどうかっていう、この2通りがあると思うんですよ。で無論最初のやっぱり自分の部門の問題なんだろうとか会社の問題なんだろうということになると、これはもう純粋にできるだけいい質の情報をどれだけ集めれるかっていうことに最初にかかってくる話だね。でただ僕はね、昔ちょっとどんくさいこと考えてて、情報量は多ければ多いほどいいとは思ってたのね。今でもちょっとそういうところはあるんやけれども、ただねやっぱりいい情報がいくつかあると、そこから当たり付けがしっかりできるんやっていうようなことがね分かってきてるのね。でそれは何かっていうとね、ほんならまたこれ話がね長くなっていって、ほんならいい情報ってどう探すのかってこんなになってくるやん。それで僕はそれは簡単によくねそれを言うと、それこそね本当はその会社の中で普段みんなが考えていること違うこと、つまり全く新しいそのひらめきであったりね、新しい気づきとか、あれこんなことあったけどなんかあんまり僕ら気にしなかったけど、これってひょっとすると重要かもしれないよっていうような、そういうね些細なその気づきみたいなことがあった時に、つまりみんなが今まで見てたものとか知ってる情報はあんまりいいもんじゃないんですよ。だって知ってるから。だからむしろ知らないことにね、なんかそこにこうあれこんなこと聞いたことないぞっていうようなこと、そういうものにこう気を使うっていうようなことをしているとね、いい質の情報というものにその慣れるっていうことができるようになると。でそういうものがいくつかあるとね、そこからあこんなことが起こってるっていうことはきっとこんなこと起こってんちゃうかっていうのが、結局いくつかの性質の見たものを似たものをグループ化してね、でこのグループできっとこんなこと言うてるからこういうことになるんちゃうかって、こういう考え方なんですよやっぱり。だから基本的には機能法やねんけど、ただ何でもやみくもにたくさん情報があればっていうことなんと、まず情報を集めろっていうことになるか、そうじゃなくてね、やっぱり自分自身があんまりこういうことみんな話題にしてなかったとか、あれこういうことって聞いたことないぞみたいなようなことに、この自分が気づくっていうことがやっぱり大事なんだろうなっていうことで、あとはもう機能法やから、だからそれは慣れるっていうことだよね。2つ目のね そんなに大したそのそれこそ本質的問題がなんやかんやっていうことじゃなくて、自分が言ってることが正しいのかどうかっていうことはね、これものすごい重要なテーマなんですよ。それで僕はこれもね、ひょっとするとこの洋和会ラジオで一度テーマになっててね、まあ十分説明しきれてないところもあると思うんやけどもね、こいつな、僕は前こういう言い方したと思うね、原理原則っていうのがあるよっていうね。でそれは自分なりの原理原則で、例えばね、今森谷さんのな質問のところで、例えば普段自分がこう会話してても賢いことを言えてるのかなとか、ひょっとすると正しいことを言えてるのかって言った時にね、戻っていくべきところっていうのがいくつかあるんですよ。で例えばね、お客、まあ例示をいくつか示すとね、お客さんがほんまにそう言うてるかっていうことがすごく漏れちゃうんですよ。普通企業のこの会議の中でもね、どうしてもそのプロダクトアウト的に、今自分たちが持っている製品やサービスってこれはもう絵に決まってるみたいなね。だからそれを大前提にしてね、ものを語るとね、いやちょっと待ちや、そもそもそれってほんまにお客さんの声聞いたんかとか、お客さんの言うてること分析したんかっていうようなことがものすごく原則論なんです。あるいは僕がよく言うやつね、そもそも目的って何なのみたいな、これもね、人間の悪い癖から派生してて、悪い癖って細かいことばっかりこう言ってまうみたいなのがな。せやからさっき の, その顧客はそう言うてるかっていうのも、実は自分の目の前にあるものから始まるやろ。で目的なんやっていうのは、目的なんかもとっくに忘れて思って、またやっぱり目の前にある細かいところから始まってるとか。それから3つ目にあるとするとね、3つでものを考えてるか、つまりどうしてもね、主観的議論になると主観的なことなんねんけど、客観的になれるかどうかっていうようなことっていうのは自分で意識せない。で客観的な時っていうのはね、あれひょっとしたら俺こんなこと言うのは他にもあるんちゃうかって、これとこれがあると全くそれと重複しない重要なものってこんなもんあるんとちゃうかみたいな、こういうふうにその考えていくみたいなことが普段気にすることやと思うね。それでもちろん4つ目も今頭の中に出てきたんやけどね、事実かどうかですよ、やっぱり、ね、それはファクトか。それでここでね、僕が最近経験していることで、事実かどうかっていうことはみんなある時に、いや事実やっていうわけ、ね、それで僕は、いやでもあなたが言うてる事実はこの10個の事実だけであって、本来今この10個から導き出していることというものをまあ言うてるわけよ、それを議論してるのに、実はそれ以外のね、別の10個とか別の10個という本当はあるはずやと、それを見てないから、この10個から導き出したやつは事実であるかもしれないけど、これは正しくないんやと。つまりね、重要な情報の漏れなんですよ、やっぱり。でそれをね、人は事実ですって言うねんけど、僕はそれはね、ファクトが足りないって言うんですよ。ファクトが足りない、はい、だから間違った議論をして、それ結果的に間違った方向にね、人を導いていくと、こういうところがあかんねんやみたいな。
なるほど、
それからまあせっかくね、今4つ言うてもてな、はい、偶数は用ないと、俺用意、日本人は奇数文化やって勝手なこと言うねんけどさ、
なるほど、
そうするとなんか5つ目言わなあかんかなと、思ったりすんねんけど、はい、さっき考えたやつを忘れてもたから余計なこと言い始めるから、いやまあね、まあ偶数でもええんちゃうかな、うん、まあ今みたいにね、その原理原則的なものっていうのはいくつか自分なりになんかいつもねこう当たるんですよ、やっぱり。そういうふうなことを意識してるとね、みんなの間違いが目に見えてくるみたいな。だからそういうところを意識してるとね、みんなが「えっ?」っていうね「えっ?」それって確かにそうだよねっていうのは、いわゆるその人の土俵っていうことではなくてね、なんかそこで「ああ相手来ない言うてるからそれは確かに正しいかも」ではなくてね、いろんなその見方をすれば、それもある秩序正しいものの考え方をしていれば、やっぱり自分で賢いことが言えるようになるんやろうと思う、ね、
私今事実は一生懸命ファクトを探してたんですけど、ファクトが足りないというのはちょっと目から鱗でした、うん、今
日ファクトが足りない。
なるほど、はい、うん、いかがでしたか。
はい、多分私自身も、おそらくそのファクトの足りてないことに、まあ、気がついてないことってすごい多いんだろうなっていうのは、まあ、なんかすごい近視眼というかですね、そういうふうにやっぱり反省するべきところは結構いろいろ思いつくので、ちょっと意識を変えて、
うん、でちなみにさっき僕な、結局2つある言うて1個2つにやったら全部で3つあって、最後の1個まだ言うてへんねん。つまりそいつは要するにな流れるような文章をどう作るかっていうやつ、はい、でこれは実はその流れるような文章をどう作るかっていうことは、まさにその説得力をどう増すかっていう話とすごくよく似てくる話なのね。で僕は文章が流れることの意味っていうのはやっぱりそこにね順序があるわけじゃん。でその順序っていうのはある時には時間の順序であり、ある時には重要度の順であり、ある時には全てが構造的に並んでいるような順序であるわけだ。だからそれはもちろんテーマによって異なるし、それでそういうふうに順序を意識するということと、もう一つね、これは僕はもういつも言うてることやけども、で今聞いておられる方もああ出たぞって思われると思うねんけども、やっぱり文章は書いてみる。で僕は例えばスクーリングであったりね、あるいは最終試験なんかのやつ、大学院の最終試験や、まあ、学部生の試験っていうのをこう見てみるとね、みんな一生懸命やってるとは思うわけ、はい、でこれは個人のな最終試験でもグループワークにしてみてもね、みんなほんまに読み返したんかって思うね、ね、あまりにもね、はい、どんくさい。
なるほど、うん、はい、
それもね、わずかなことやのに、で例えばまあ僕はプレゼンがあるもんやからね、まあ、コンサルティングもやってるもんやからプレゼン資料を作るね、そうするとテキストをこう作っていってね、自分でこうやったぞって、こういうこれでええやんと思って、またこう、はい、例えば翌日の朝読み返すやん、はい、あれ重複してることを言うてるぞみたいな気がついちゃうわけ、はい、つまりねずっとやっててやっぱり疲れてくると、これでええと思っちゃうわけ、いいんやと思う。ところがまあ翌日ということは寝て頭休めて見た時に、つまりねそれまではいや流れてるやんと思ってるのは、別にその自分では流れてると思って中をこう分解してみるとね、あれ同じこと言うてるぞみたいな。だからこれやっぱりしっかりと書いてみてね、それでそこにこの部分を分解していくみたいな、ここでこんなこと言うて、ここでこんなこと言うて、ここでこんなこと言う、これ全部重複してないよねみたいなことを意識しない限りね、美しい文章っていうのはやっぱりね、で俺の場合は大阪弁のハンディキャップあるからさ、大阪弁が入ってまうからね、なんかこれちょっと別の表現したら流れてんちゃうかと思う時あんねんけど、でもこれも愛嬌じゃんみたいにして大阪弁でやっぱりプレゼン資料作ってるんですけどね、
はい、
てなことで、
はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、では次回もゲストトークスペシャルでお送りしたいと思います。今日は森谷さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、先生もありがとうございました。
ゆっくりこの後も楽しんでくださいね。
はい、ありがとうございました、はい、また来週お送りします。
洋和会ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤健一先生と私ユッキーでした。